出版バブル、特集号バブルってやっぱあるじゃないですか。特集号があらゆるところで組まれてて、まあ、フロンティアズとかでもね、組んでたし、うん、まあ、山さんの日清、新研でもやってるんだけど、これどういうあれなんですかね、どういうモチベーションなのかなっていう。なんか前も聞いたな、これ。
あ、私の方ですか。だから今言ったような感じですね、その迷ってるので、いろんな意見を聞きたいな、いろんな立場の人の意見を聞きたいなと思いますし、いろんな立場の人が意見を見えるところに出さないと、やっぱちょっと SNS とかだと同じ意見の人たちで固まったりするんで、別の意見が見えないっていうことがやっぱりあったりするから、やっぱ雑誌の上でそれぞれ意見を出していくべきと私はいつも思って意見論文をたまに書いたりしてるんですが、そういうのもあってですね、まあ、見えるところでいろんな、ものを戦わせた方がいいんじゃないかなと、うん、まあ、もちろん うん、それ以外でも有用なデータは絶対に皆さん取られていて、特にその、うん、さっき言ってるそのストレス関連のやつに関してはもう介入とかされてる方々 もう貴重な報告してくれる、可能性が非常に高いので、それはもう積極的にもちろんしていくべきですし、あとリスクコミュニケーションに関してもやっぱ表にあまり出てこない、
うん、
まあ、っていうと語弊があるのかな、ね、あまりやっぱりその心理学者同士の間でそれが話題になることが少ないという思ったので、そういったものも出てくればいいかなというのを期待しながら、うん、とりあえず特集号という形にすればいろんな分野から来ますので、うん、それを まず見てから、あとその 最初に出てましたけどオンラインの実験とかに関してもやっぱその知見がまとまってないというところが多分あって、まあ、それぞれいろんな人が、うん、いろんな活動をそれぞれされてるんですけども、これも見えるところにちゃんと収録された方がいいだろうなという、もう全部ひっくるめると、まあ、少なくとも真剣の特集号はありだなと思って、
うん、
まあ、やってるという形
です。いや、もちろんもちろんそれはねありだと思うんですよね。いや、しかしこれフロンティアーズ何個出してんのこれ特集号。
フロンティアは、うん、フロンティアの確かハブを最初に作ったんですよね、そのコロナハブみたいなやつ、
うん、
そこにいろいろこうで情報を集めるっていうことをやってまして、でそこに特集号も紐付けて、う
ん、
やったら、
いや、特集号自体がなんか4つぐらい今見ただけでもあるんだけど、
そうそうそう、でもそのには分野が結構分かれてますんで、多分それぞれちょっとずれてるとは思いますけど、
うん、あ、その分野が違うのか、なるほど、うん、まあどういうのが出てくるんだろうな。いや、なんか出版のための研究になっちゃうとそれはなんかもったいないというか、うん、
まあ
ねえ、
まあ
まさにその、もう本当にコロナで苦しんでる人たちもいっぱいいて、そういう人たちからまあデータを取るってことを考える以上、うん、ゴールをね、出版にするっていうのは、まあ、考えておこうかなっていうのは思うんだけどね。あと、まあ、プレプリがいっぱい出て、そのね、また新しいものとして、プレプリがどんどんどんどんメディアでも取り上げられちゃって、うん、ちょっとね、わけのわかんないことになってる部分もありますよね。
うん、
まあ、僕は個人的には今回 その、まあ、プレプリントはこれまでほとんどメディアに取り上げられることがなかったので、
うん、
今回のことは、まあ、僕は基本もちろんいい方向に動かしていかないといけない話なんですけれど、うん、一つのきっかけ大きなきっかけにはなるんじゃないかなって気はしてますね。
そうですね。
やっぱり査読がザルだっていうのをザルになりうるってことですよね、
うん、
もう取り上げられてるじゃないですか。結局だからそのプレプリントは信用できないっていう話と同時に、じゃあプレプリントじゃなかったら信用できるのかっていうと、すぐ撤回されたりしてるんで。
そうですね。逆にっていうことですね。
うん。だからその査読システムをまあ見直す。で、その中でプレプリントの位置づけっていうのをもう一回考え直すっていう意味で、やっぱりすごくいいきっかけだったとは思いますけど。
うん、
まあ、それも継続してこれから考えていかなきゃいけないことですけどね。
なんかほら、あ、どうぞ。
いいですか。
どうぞ。
やっぱ今回プレプリント自体がそのあるんだってことがまあ人目についたので、それでやっとですね、我々がやってるようなその掲載後査読とかですね、そのプレプリントへの査読とかいうところの活動も意味がみんなに分かってくると思ってるので、そういう点ではやっぱりかなりポジティブには捉えてます。まあ、もちろんこれによってですね、被害が出た場合にはちょっとそういう楽観的にもいられないところあるんですけども、
うん、
実際出てるんですよね、確かいろいろと、うん、
まあ、だからチェリーピッキングし放題みたいな感じにはなりますよね、
はい、うんうん、 いや被害というか、だからそのプレプリントとか、まあ、プレプリントというかプレスリリースで結構みんな動いたりしてましたからね、うん、でまあそれで問題なかった時もあるけれど、やっぱ問題ある時ももちろんあるし、まあまあでも、まあそれ以前にどこぞの大統領はなんかわけのわからないことでわけのわからないソースからなんか言ってたりするから、まあそれはあれはそれ以前だと思うんですけれど、まあでもそのプレプリントのことに関してはやっぱそのツイッターなんかを見てると、まだその研究者の間でもですね、何がどういいのかっていうのでかなり混乱が見られるので、うん、で今回はでもその混乱がすごくはっきり形になって見えたっていう意味でもよかった。今まで無視してた人たちも無視しきれなくなってるんで、うん、それもいいかなと思ったんですけど。
そうですね、うん、流れは変わっているとは思います。そのプレプリに関してね、だんだんその、うん、可視化されてきてる部分は、
うん、でもこうそのプレスリリースの段階でっていう話っていうのは、まあ、前から、まあ、例えばなんかチョコレートの話があったじゃないですか。チョコレートがいいとか悪いとか、
カカオの話ですね。
カカオの話ね。とかで、あれも結局、はい、確かプレスリリースでわーっと広まっちゃってみたいな
ことだった
ように思いますし、
う
ん、であとまあ自分たちのことを言うと、そのさっき言った自業自得のやつなんかも、あれプレプリにすらまだできてなくて、まあ僕がこう分析が遅いっていう、それだけなんですけど、で、ただその一部のデータのことを、まあ三浦さんがちょろっとこんなのがうちらのところから出てるってつぶやいたら、それが補足されて、で、なんか新聞にも載っちゃう。で、まあ、データの、分析、そこのデータについては、複数人でこう、そうなってるねっていうのを確認したんで、まあ、間違ってないとは思うんですけども、うん、で、僕らはだから、今こういう数字が出ました以上のことは、なかなかそれを解釈するっていうことはできないよ。難しいって言っても、もうめちゃくちゃこれはどういうことなんですかって、ここからこういうことが言えるんですかとか言いたいですよねみたいな感じの圧がかかってくるっていう。
うん。まあまあそうですよね。
問題はあってですね。
あれ、ツイッターを補足されたんですか？
多分ツイッターを補足されたんだと思いますね、最初は。
あ、そうなんですね。うん、なるほど。
いや、まあでも、マスコミの人たちツイッターかなり見てますよね。うん、なんだっけ、もや
ウィン、
ああ、さくらさんとか、ね、みなか先生とか拾われてましたもんね、あれで。うん、なるほど。
難しさもあるなっていうのは。
まあ、どう公表するかの話ですよね。うん、まあ、これ前回の話にもやっぱ少しつながるのかもしれないけど。なるほど。で、ちょっとこれ、まあ、あんまりもう時間もないと思うんですけど、これだけ少し、聞いておきたいのが、まあ、応用のための研究ってことを考えたときに、やっぱ心理学ってね、定量化できないじゃないですか、効果を。まあ、ずっとこう言ってんだけど、うん、だから効果量とかを、まあ、つまりそのプレレジするときのサンプル再設計において効果量を見積もるって言ったらそれ適当だし、で、例えばその、こういったコロナパンデミックが起こりましたと。で、じゃあこういう施策に、こういう知見を使いましょうっていうときに、でもそれってじゃあ何パーセントどうなるのっていう議論が全くできないんですよね。で、感染症モデルとかやっぱそこはやってるじゃないですか、一応。まあ、数字に仮説、仮定はすごい入ってるにしても、どういう振る舞いをすれば、まあ、どれくらいこう、まあ、いろんな値が動いてっていうのをやってるんだけど、そのね、心理学、まあ、ここにちょっと書いてあるんだけど、まあ、符号科学。つまり、プラスかマイナスかイコールかでしか今見れてないことが非常に多くて、そうだから現実にね、例えば政治家が、あるいは官僚が、エビデンス使うっていう時に、なんかこう、使えないんじゃないかと思うんですよ。そのプラスですって言ったところで、いや、このプラスとじゃあその医学系のね、知見から出てくるマイナスを天秤にかけましょうって言っても、これ、あんたプラスって言ってるけど、どんだけプラスなんとなると思うんですよね。これはどうしたらいいのかっていうね、そういうジレンマがすごいあって、
なんか神戸大学の岩田さん、
あ、はいはいはい、あれですよね、船に乗
った健太郎さん、
そうそうそうそう、うん、彼がなんかそれもツイッターで書いてたと思うんですけど、うん、まあその感染症の研究、疫学の研究だとか感染症の研究に入るとですね、なんか最初に言われるのは、とにかく確率の数字でものを言えっていうことをすごい言われると、
うん、
で、これは効果がないとは言えませんとかね、まあ、よく心理学で出てくる表現ですけれど、まあ、帰無仮説は棄却できましたとかですね、うん、まあ、その言い方ではダメだと うん、まあだからもっと、まあ、まあベース的って言ってもいいのかもしれないですけれども、まあ
モデルってことですよね。
そうですね。でそこでちゃんとしたその確率、まあもちろんその厳密に言えば多分確率分布だと思うんですけれど、うん、まあ、点数定でもいいと思うんですが、とにかくその確率っていうのがあって、でしかもそれにどれぐらいのブレがあるのかと、うん、いうことですよね。でそういうものを例えば患者さんに伝えるときとかに、うん、そこをすごくはっきりと伝えないと意味がないって、で自分の考え方がそういうふうになってないと、うん、絶対に間違えるから、間違えると人が死ぬんだよっていうことを、まあ、すごい言われたみたいな内容だったと思うんですが、うんうん、まあ、そういう意味で言うとですね、心理学はまあね、全然それはできてないですよね。
そうだからその時にね、だからその政策の中に使おう、例えばそのイギリスでやってたわけじゃないですか、
はい、
それがちょっとよく分からなくて、つまりこのどういうことなんだろう、これいいよっていう、そういう感じですか、ね、
多分そうだったと思うんじゃないかなと思います。でただその政府の聞く方の側もですね、別にそういう、そうしたその確率の見積もりとかにこうなんていうのかな、理解があるわけじゃないじゃないですか。
まあそうですね、うん、
だからその お互い理解ない同士でこう議論してても、うん、ああそれいいかもねみたいな話になっちゃうんじゃないですかね、やっぱり、うん、でまあでもですかねとかって僕も言ってるけれど、僕らもなんか仮説考えたりするときはすごくそれ符号的な、
そうなんですよ、
考え方で理屈を考えてることはすごく多いと思うんですよね、
うんうん、だから予測するって言った時にね、うん、その実際の生の値まで予測できるってことはほとんどないですからね、うん、そこはでもすごく大事なはずなんだけどなと、
うん、いやだから僕がそのさっきからその理論、まあ、測定も含めた理論っていう話をすごくしてるのは、うん、まず測定がはっきりした値を出してくれないと、
うん、
そこからの予測ももちろんはっきりした値にならないですよね、
うんうん、
でさらにその今まで得られてたその測定値がはっきりしていても、そこから定量的にそれを理論化していかないと予測値も出てこないじゃないですか、
うんうん、
でやっぱりその感染症の研究とかっていうのはそれに心血を注いでる部分があると思うんですよね、うんうん、だからモデル化するときもその非常に定量的に、
そうですね、
妥当性のあるモデルを立てようとしてると思うんで、
うん、まあ仕組みとしてはすごいシンプリファイされてるとは思うんですけど、まあでもそれでもやっぱりそのね、支える、まあ、コンポーネントとかっていうのはやっぱ考えてて、
うん、
ってことですね。いや、でね、その、今回のその話で言うと、その学会とかでやっぱりこう、いろいろ出してるじゃないですか。コロナ関連でこうしましょうとかって。
うん、
まあ、心理学会とかでも特集のページがあって、まあ、私別にそれに反対するつもりは全くないんですけど、なんて言うんだろう、本来だと、やっぱりその、どれくらいの効果があるのかっていうのが欲しいと思うんですよね。人は。なんだけど、やっぱり今のところ、だからスローガン的なものしか出せないんだなっていうのが、まあ、すごくこう、まあ、別に、だから、お前何もやってないじゃないかって言われそれまでなんだけど、いや、だからその、手を洗いましょうとかね、その翻訳とかもいっぱいあるんだけど、うん、まあ、ことごとくやっぱそういう感じなんですよね。まあ、だからそれが今のところの限界なんだろうし、ただそれをどうこう、突破できるのかっていうのがちょっとまあ考えたいし、分かんないなっていうのはね。
ああ、いやだからなんか繰り返しになっちゃうんですけど、今回のことでデータを取ってそれで終わりっていうんじゃなくてですね、やっぱりその長期的に、うん、まあそれは皆さんどう思ってるのか知らないけど、僕はもう絶対に理論を目指してもうやるべきだ。研究はとにかく理論、厳密な測定と、理論化を目指すべきだと思うんですけど、心理学者のまあ、昔からのいろんな議論の中では、もうそれはもう今の心理学で理論からなく無理だっていう考え方もあると思う
んです、ね、なんかでもね、知覚とかは結構やってますよね、昔からずっと、
うん、
本当の知覚、アリビジョンとかね、
うんうん、
測定もかなりかっちりやるし、
はい、うん、いや、うん、まあ、だから知覚系は結構、まあ、心理物理っていうぐらいですしね、
それでも定量的な予測っていうのは難しい。うん、場合はありますけどね、まあ、でも皮質拡大係数とかね、やっぱりそこを出そうっていう努力がある。
そうですね、あれなんか定量化してます。
そうそうそうそう、
いやまあでもだから社会心理的なところでそれやるのはかなり難しいのはもちろん分かってるんですけど、いやだから僕の言いたいのは諦めろだ。
山田さんどうですか、そこら辺の話って。 定量化みたいなのと応用みたいなの。
まあ、
なんかいい方法。
けど、
うん、
あの、他の感染症系の研究、その数字が出せるところっていうのは、クラットファクターはないんですかね。
あるんじゃないですか。
あった上でちゃんとやってきてると。
予測する上では、でもまあいいのかな。クラットかもしれないけど、だ入ってたとしても、うん、まあ予測誤差は大きくなるけど、
うん。
うん。本質的には定量化することには意味はあるんじゃないのかな。
うん。となると、まあ心理学もいつかはいけるんだろうなという希望は持てていいんじゃないかなと思うんですけど、まあ現時点ではやっぱりちょっと精度が低すぎるんで、
うん、
どうしてもまあ符号を使わざるを得ないかなという気がしますね。うん、まあどんな論文の、あのプレディクションとか見ても優位に高くなるはずぐらいしか書いてないんで、
うん、うん、いやだからね、それ結構まあ不思議というか、だから俺なんかデータとか見るとそれがどれくらい例えば速くなったのかとか、うん、あのどれくらいこう正答率ならね、あの 10% なのか 20% なのかって結構気にするんですよ、
うん、
あのでもなんかあんまりそれって例えば査読とかでも言われることってないじゃないですか、これなんで 10% なのとか
全くないですね
ないよねやっぱね、うん、なんでなんだろう。
いやまあそれはだってそんなも実験によっています
。まあ確かに
ね、やっぱ知覚系だとでもあり得ると思いますけどね、何パーセント、まあなんかその域値がどのぐらい変わったとかいうときに、
そうだね、
うん、もうちょっとなんかそれは具体的な数字で言うこともありますし、
うん、
うん、
そういう話でこう僕が結構前からもったいないなって思ってるのが、あのトバスキー・カーネマン の、 あのフレーミングエフェクトがあるじゃないですか。
あ、
うん、ポジティブでやった場合とネガティブでやった場合でっていう、
うん、
であれでこう、まあ、回答が増減するよと、リスクのリスキアな方を選ぶ人の率が変わるよって話をするときに、うん、こうそれがこう例えば多数派がどっちに変わるかみたいなところって結構大事だと思うんですよね。本当に、ポジティブだと、ポジティブだとどっちでしたっけ、ネガティブの時はリスクの方が多いのかな、リスクが増えるって言うんですけども、うん、まあ、ネガティブだとリスクが過半数になるけど、ポジティブだとリスクが、過半数にならないと、半分を割るっていうぐらいのことがあると、うん、そこで例えばその差たった例えば 5% であったとしても、それってこう社会的に持つ意味はすごく大きい、
うん、
まあ、多数決で世の中動くことはあるからと。
うん、
リスクな選択肢が例えばポジティブで 20% なのがネガティブで 40% になっても社会は変わらないかもしれないけども、ポジティブで45だったのがネガティブだと 51% になるっていうと、たった 6% でも意味はすごく違うわけですよね、
うんうん、
でそういうことまで含めて多分心理学の効果ってものは一人一人の持つ効果が相対となって現れてきたときに、どういうふうに社会が動くかってことも見なくちゃいけなくて、
うん、
でそれのちょうどいいあの例だと思うんだけども、結局あれを見るのはポジティブとネガティブフレームで、あの差が、フィッシャーの性格確率見たら優位でしたしか見なくって、っていうのはなんかすごくもったいないことしてるなって。
そうですね、そうなんですか。あれあんまりその生の数字って気にされないんですね。
いやもちろん生の数字、でもそんな気にしてる感じしないですけどね。どうでしょうね。
最近大規模追試が出たんですよ、カーネマン・トバスキーの最初の論文ですね、1900何年だっけ80何年のやつ の、 あの一番最初にそのプロスペクトセオリー、プロスペクト理論のやったやつ出したんですけど、あれで出るっていうのは、その研究のその質問項目だったらこう出るっていうのは確認できたんですよね。でもそれは実は前から割とまあ推測できるっていうのはみんな思ってたので、問題はそうじゃない聞き方を例えばパラメトリックにそのいろんな値を動かしてあげたときにコンシステントな結果が出るのかっていうと、そうでもないんですよ、ね、
うん、
であのやっぱりその例えばフレーミングエフェクトとかでも、どういうような説明、どういうようなインストラクション、どういうような記述にするかによってやっぱり変わるんじゃないかっていう話がたくさんあった。ロスアバージョンもやっぱりそうですよね。なんか物によってはすごく安定して出ないっていう話もあって、でその境界条件もよくわからないし、ある条件で取った時のある数字っていうのがどれぐらいその一般化できるものなのかっていうのはあんまりよくわかってないと思います、
うん
うん
うん、そうですよね、まあ、あの一般化の話ってね、また別にやったけどっていうか、あのラジオでやってないか。でもこれ、うん、ほらみんな一般化しちゃうじゃない結構。
まあね
まあだからそれちょっとね、あの矛盾はあるんだけどね、まあまあそれしょうがない。 いや、難しいですね、いやいやいや本当に。しょうがなくない。
しょうがなくないって。
だって、だって、それ。
すぐしょうがないって言うからだ。
すいません。山さんはしょうがないって言わないから、どうですか？
しょうがないっていつも言ってますよ。
いや、どうしたらいいんだろうってね、本当思いますよ。う
ん、いやいや、だから、やっぱり理論ですよ、理論。
だから内装とか外装がね、すごい難しいですよね。
うん、
刺激の強度をね、パラメートルに変えてって問題でもないからね。
いや、だからその話したらすごいしたいんですけど、もう。
いや、今日は無理
です。2回分ぐらい使っちゃうんで。
いやいやいや、結局だから濃いでしょ、これ、やっぱり。
うん。
うん、なんかでもいろんな人の意見聞きたいですね、なんか。うん、これに関して。ぜひね、なんか本当にコメント欲しいんだけどな、特にその社会に対する話とかね。理論投与とか。
コメントはこちらまで。
そうそうそうそう。いや、本当に
ラジオだからそれ画面出ないし、今。
あ、そうか。
質問箱ね、匿名でもいけるからね、どんどんこう、そうそう教えてほしいんだけどね。
うん。まあ、ぜひお待ちしております。
うん。多分これでね、1時間10分ぐらいかな。まあ、30分ちょいずつでいけるのかもしれないですが、まあ、じゃあそんなところで全部いったのかな。
はい。
まあ、特にやっぱり今日のお話も難しすぎるので、まあ別に結論が出るとかってことはないんですけど、まあこういうことを考えていますということで、じゃあちょっと感想を、山田さん。
はい。感想です。
感想でも何でもいいです、なんか。
うん、まあ難しいなと思いましたっていうのがありますけど、前回のお話とも、うん、多分これ絡んでくるんじゃないかと思うんです。前回というのは、
平井さんの。
差別とかの問題ですね。
あ、はいはいはい、
うん。やっぱ常に全てが絡んでるので、
うん。
うん、まあ、その辺を想定しながらいろいろ話そうとすると、なんかやっぱ難しいなって感じてきますね。
うん、
でしかも、まあ、大元に、私の大元は再現性問題というのを一応ずっと持ってるので、その範囲で考えるともっとその関連するものが広がっていきますので、まあ、あんまりここで話されないですけど、若手の人たちの、
うん、
なんか現状と未来に関する問題とかですね、
うん、
なぜかという と、うん、シニアなので、
シニアとか、あ、いやいやいや、
私はギリ若手なんですけど、
いやいやいや、じゃあ平石さんどうですかね。2回にわたって出ていただいたんですけど。
ああ、もうそうですね。まあ、難しくて、で、やっぱりこう、答えが出ない、簡単には出ない問題なんだけども、じゃあ答えが出ないからって黙ってればいいのかっていうと、うん、黙ってるとなんかめちゃくちゃな人が好き勝手なことを言ったりし始めて困るっていうので、うん、まあ、その都度その都度でこう、自分が試される中で少しずつ、ここまで行っていいのかっていうことを発言していかなきゃいけないんだなっていうことを、うん、感じてますね。はい。で、はい、で、同時にやっぱりずっと考えていかなきゃいけないことだし、そのためにも、まあ、いろんな人の意見を本当に聞きたい。そうじゃないと、どんどん自分が偏っていくんじゃないのかっていうのが恐ろしいっていう、
うん、いや、そうですね。
だから、思ってますね。
はい。こう話をね、まあ、平井さんとか山さんとか話してくれるのは私もすごいこうありがたいし、まあ、できればね、もっといろんな人が、うん、お前らあかんでみたいなことでも。じゃあ、これでまあ、ちょっとね、長くなってしまったけど、まあ、なかなか、なんていうのかな、まあ、思ってた話ができたんじゃないかと思います。
はいはい、毎回濃いですね。
濃いですね。疲れる。
いやでも次回すごいですからね、もっと
次回はですね、池谷さん司会だから気楽にこう、
はい、
にぎやかしに
次回も濃いのでぜひご期待ください。
そうですね、はい、はい、じゃあ山田さん、平井さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあお疲れ様です。
あれは夢なのかデータだったのか、お前の残した指さ 然仮説。あの日分析の方法も何が本当か分からず、結果を書いたら準備されて「わからない」